4ページ、市政ニュース。令和6年、能登半島地震。被災された方々への援助。問い合わせ、生活安全課。電話、0745-445011。1月1日に発生した能登半島地震で、被災された方々を援助するため、奈良県を通して石川県穴水町から要請を受け、支援物資として備蓄用パン504食、備蓄用レトルト食品900食を16日に現地へ届けました。現地への輸送は市役所から4名の職員が車2台に支援物資を乗せ、穴水町にある穴水町 B&G 海洋センターの第一体育館にて、現地で支援業務に従事している自衛隊へ引き渡しを行いました。また、翌日17日には、業務の応援として、2名の職員が現地へ出発し、1週間建物被害認定調査業務に従事しました。現在、多くの方から現地への支援物資を寄付したいとの申し出をいただいておりますが、現地での受け入れ体制が整っておらず、被災地のニーズの把握が難しいことから、個人からの支援物資の寄付は受け付けておりません。そのため、支援を検討されている場合は、義援金での支援をご検討いただきますようお願いいたします。皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。写真が2枚あります。令和6年、能登半島地震。義援金受付開始について、問い合わせ、生活安全課、電話、0745-445011。この度、葛城市では、1月1日に能登半島にて発生した大地震で、被災された方々への義援金の受付のため、1月4日より、市内の公共施設15カ所に募金箱を設置しております。お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通して被災地にお届けします。累計額512,780円。1月18日現在。設置場所、新庄庁舎、大麻庁舎、UI ステーション、健康福祉センター、道の駅葛城、体力づくりセンター、ウェルネス新庄、道の駅二上パーク大麻、大麻の家、新庄文化会館、大麻文化会館、中央公民館、新庄図書館、大麻図書館、歴史博物館、相撲館、気早座、大麻スポーツセンター、空き家バンクに物件のご登録を、空き家の売却や賃貸を希望する所有者と、空き家を利用したい方をマッチングする制度です。約130名が、葛城市内に空き家の利用を希望しています。令和6年1月現在、物件登録や空き家のお困りごとについて、様々な分野の専門家と連携し、維持管理や活用方法のご提案なども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、特定非営利活動法人、空き家コンシェルジュ、葛城市空き家対策業務委託先、9時から17時、 土曜、祝日も相談可能。電話 0744-35-6211。 着出推定制度が変わります。令和6年4月1日より改正民法が施行され、着出推定、着出否認の訴えの提起者及び出訴期間に関する規定が変わります。改正後の規定は原則として施行日以後に生まれる子に適用されますが、施行日から1年間に限り、施行日前に生まれた方やその母についても着出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではないものがこの父と推定されている状態を解消することができます。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますのでご注意ください。問い合わせ、奈良地方法務局、電話 0742-235534。 市内火災発生時のサイレン水鳴等について、問い合わせ生活安全課、電話 0745-445011。 市内で火災が発生したときは、新庄方面はサイレンの水鳴と防災行政無線にて火災場所をお知らせし、大間方面はサイレンの水鳴はせず、防災行政無線のみでお知らせしていますが、ぼやや誤報等火災の状況により、サイレン水鳴及び防災行政無線でのお知らせを行わない場合があります。寒い季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすい時期です。ストーブや暖房器具の取り扱い等、火の元には十分注意してください。5ページ、業者登録してください。令和6、7年度、入札参加資格、審査申請。問い合わせ、関西課。電話 0745-44-8217。 令和6、7年度に、市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント、物品、役務の提供の入札に参加を希望する方は、入札参加資格審査申請書、指名願いを提出してください。今回の指名願いは、基準年であるため、業者登録を希望する方は、すべて申請する必要があります。なお、申請要領等は、1月15日月曜日から、関西課、新庄庁舎で配布しています。また、市ホームページからもダウンロードできます。受付期間、2月1日木曜日から29日木曜日。なお、郵送は2月19日月曜日必着。提出場所、新庄庁舎4階関西課。有効期間、令和6、7年度の2カ年。令和6年4月1日から令和8年3月31日。マイナンバーカードについて、問い合わせ、市民窓口課、電話 0745-44-5002。 1. マイナンバーカードの申請受付について、申請書記入の補助、写真撮影、および マイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。時、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、ところ、新庄庁舎市民窓口課、もしくは、大麻庁舎総合窓口課、持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証など、受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申し込みが必要です。利用の申し込みは、マイナポータルや一部の医療機関、薬局、市役所等でできます。2. マイナンバーカードをお持ちの方は、マルチコピー機の設置された全国のコンビニエンスストア等で、住民票や印鑑登録証明書を取得できます。利用可能時間、6時30分から23時。3. スマホ用電子証明書搭載サービスについて、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードと同等の機能、署名用及び利用者証明用の電子証明書をスマートフォンへ搭載することができます。これにより、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで様々なサービスの利用や申し込みが可能です。市では、1月22日より、一部コンビニエンスストアで、スマホ用電子証明書搭載サービスを利用した住民票や印鑑登録証明書の発行を開始しています。利用可能店舗等、詳しくは、掲載の二次元コードからご確認ください。なお、当面、OS が、Android 9、9は数字の9です。以上のスマートフォンが対象です。二次元コードがあります。4. 顔認証マイナンバーカード申請受付のご案内。暗証番号の設定や管理に不安のある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とした顔認証マイナンバーカードがご利用いただけるようになりました。申請できる方、希望される方全員申請可能。なお、すでにマイナンバーカードをお持ちの方も、顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。申請窓口、新庄庁舎市民窓口課、大麻庁舎総合窓口課。なお、次の内容をよくご確認の上申請してください。利用できるサービス、健康保険証としての利用、券面の顔写真や記載事項、氏名、住所、生年月日等を用いた本人確認書類としての利用、利用できないサービス、マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、オンライン診療、オンライン服薬指導、その他の オンライン手続きの暗証番号の入力が必要なサービス。国民健康保険税の免除。産前産後期間相当分。問い合わせ、保険課。電話、0745-445003。出産予定の、または出産された、国民健康保険、被保険者の方にかかる保険税のうち、所得割額と均等割額が軽減されることとなりました。単体妊娠の場合は、出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヶ月間分。多胎妊娠の場合は、出産予定日、または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間分の保険税が軽減されます。対象となるのは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産で、死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます。出産予定日の6ヶ月前から届出ができ、出産後の届出の場合は、遡って適用されます。なお、令和5年度については、令和5年11月1日以降に出産された方が対象となります。該当される方は、保険課への届出をお願いします。届出に必要なもの、国民健康保険被保険者証、母子健康手帳。6ページ、体験型まほろば、アイサポーター研修。問い合わせ、葛城市手をつなぐ育成会。担当、新内。電話、090-9879-5025。アイサポーターとは、障害がある方が困っている時などに、ちょっとした手助けや、配慮を実践できる人のことです。特別な資格は必要なく、研修を受けていただければ、アイサポーターとして活動いただけます。今回は、知的・発達障害についての疑似ワークショップを行います。困っている方にどんな配慮が必要か、考える機会となれば幸いです。時、3月21日木曜日、10時30分から正午、受付開始10時15分、ところ、UI ステーション2階、会議室、参加費無料、申し込み期間、3月14日木曜日まで、申し込み方法、掲載の二次元コードまたはファックスで申し込んでください。なお、様式は任意です。ファックス0745-79-7698。二次元コードがあります。申請はお済みですか？低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。問い合わせ、子育て支援課。電話、0745-443623。令和5年5月から食費等の物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。申請は2月29日まで。 支給対象者。一人親の場合、1、令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方、申請不要。2、公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、要申請。3、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方、要申請。二人親の場合、1、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金、前回の給付金の支援対象者であった方、申請不要。2、令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が住民税非課税の子育て世帯と同じ水準になっている子育て世帯、要申請。なお、令和5年3月から令和6年2月末までに生まれる子も対象です。支給額、児童一人当たり一律5万円。なお、一人親または二人親いずれかでの支給となります。申請手続き、支給時期。一人親、一に該当する方は、令和5年5月末までに支給済みです。2、3に該当する方は、申請が必要です。二人親、一に該当する方は、令和5年5月末までに支給済みです。以後に該当した方は、順次支給予定です。2に該当する方は、申請が必要です。申請方法は、市ホームページをご確認ください。詳細は、一人親、二人親、それぞれの二次元コードがあります。7ページ、消火器の訪問販売にご注意を。問い合わせ、葛城消防署。電話、0745-69-7171。消防署から来ました。住宅にも消火器の設置が義務付けられました。古くなった消火器を回収します。消火器が交換時期です。などと言って、消火器を斡旋し、高額な費用を請求される場合があります。行政が訪問販売することはありません。消防署が訪問販売を行うことはなく、業者に委託することもありません。一般住宅には消火器の設置義務はありません。消防署は消火器の設置を推奨しており、消火器はホームセンターなどでも気軽に購入できます。古くなった消火器の処分については、消火器リサイクル推進センターのホームページから検索することができます。みんなで作る、わ、わ、わ。三つの輪は、それぞれ、平和の輪、指輪の輪、環境の環の漢字です。住み慣れた地域で暮らし続けられる街づくり。問い合わせ、地域包括支援課、電話、0745-44-3455。受講者募集。移動外出支援 ボランティア養成講座。近年、ご自身やご家族が高齢により、やむなく運転免許証を自主返納される選択肢がある一方で、返納後の生活様式では、移動外出に対する支援の必要性が高まっています。これらの課題を解決するために、当事者だけではなく、生活環境や家族構成の変化に伴う地域の課題として捉え、地域住民同士の支え合いによる移動・外出支援、マイカーボランティアが市内各地で広がりを見せています。地域包括支援課、社会福祉協議会では、このような取り組みを推進しており、この度、同分野で専門性の高い活躍をしておられる、関西 STS 連絡会から講師をお招きし、地域住民主体の移動外出支援に必要な知識や、介助方法、接遇マナー、運転実技をご指導いただけます。移動・外出にお困りの方を支援したい、地域のために何か活動をしてみたい、マイカーボランティアに興味がある方など、この機会に学んでみませんか？受講要件、葛城市内在住で普通免許を所持し、普段から自動車の運転をしている方で、次の1から3のいずれかに該当する方。1、すでに地域で運転ボランティアに取り組んでいる方。2、これから移動・外出支援を始めたい方。3、移動・外出支援に興味のある方。日時、2月25日。日曜日、9時30分から15時30分。ところ、UI ステーション。費用、無料。定員、15名。申し込み順。申し込み方法。葛城市社会福祉協議会。田口、上田。電話。0745-483373または、掲載の二次元コードからお申し込みください。二次元コードがあります。ここまでの担当は、西川すみでした。
8ページから9ページ。葛城市役所での市・県民税の申告。期間、2月16日金曜日から3月15日金曜日まで、土曜日、日曜日、祝日、休み。時間、9時から12時と13時から16時。場所、新庄庁舎2階204会議室、および大麻庁舎1階。混雑緩和にご協力ください。例年通り、両庁舎に会場を設けますが、混雑状況によっては入場制限を行う場合があります。大麻庁舎の相談会場は狭小のため、予約制としますので、できるだけ新庄庁舎の会場をご利用ください。期間当初の午前中は大変混み合いますので、来庁時期をずらしてください。大麻庁舎の申告入場予約方法。2月1日木曜日8時30分より予約できます。アプリでの予約。ステップ1。 このページに掲載の二次元コードをスキャン。ステップ2、希望日時を選択し予約をクリック。ステップ3、名前等必要事項を入力して回答をクリックしたら完了。電話での予約。税務課市民税係。電話0745445009。土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分。郵送による申告も可能です。送り先、郵便番号 639-2195、葛城市柿本166、葛城市役所税務課市民税係。なお、各種控除証明書を必ず同封してください。市、県民税、申告フローチャートが載っています。ただし、このフロー図は一般的な例を示しています。フロー図により申告不要となった方についても、所得税の納付または還付が生じる場合や、住民税の申告が必要となる場合がありますと注意書きがあるため、詳細は税務課または葛城税務署までお問い合わせください。申告が必要な方。4つあります。1、国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者の方。なお、保険税、保険料の軽減判定のため、無収入の方も必要です。2、所得税の確定申告をしない方や、勤務先から給与支払い報告書が市に提出されない方。3、シルバー人材センター配分金収入がある方。4、医療費控除などの控除の追加のある方。所得税の確定申告は葛城税務署へ。次の場合は葛城税務署での申告が必要。7つあります。1、所得税のかかる方の申告。2、土地、建物、株式などの譲渡所得の申告。3、特定口座の申告。4、青色申告。5、繰越損失申告。6、特殊な申告。雑損控除、公正の請求。令和4年分以前の申告。亡くなられた方の申告、など。7、住宅ローン控除の申告。受付員が必要な方。市役所は確定申告の一時預かりをするもので、受付員は押印できません。そのため、受付員が必要な方は、税務署へ提出ください。老齢者の障害者控除、介護保険課。控除の対象となる年の12月31日現在、65歳以上の方が障害者控除を受ける方法は次の通りです。身体障害者手帳などをお持ちの方、申告の際に手帳を提示してください。身体障害者手帳などをお持ちでない方、介護保険課に医師が記載する障害者特別障害者控除 対象者認定用意見書を持参し、障害者控除対象者認定書の交付を受けてください。なお、対象者認定用意見書は、要介護認定時の主治医意見書で判定できる場合は省略化。医療費控除。医療費控除を受けるには、医療費控除に関する明細書の添付が必要です。領収書の提出は不要。医療費控除の明細書、収支内訳書について、医療費控除の明細書及び収支内訳書は、ご自宅で事前に作成してください。医療費控除明細書作成ブースは設置しません。詳しくは市のホームページをご確認ください。福祉事業所の説明会、体験会、受産品販売会。問い合わせ、社会福祉課、電話 0745-445103。障害者が抱える様々な問題を共有し、支援方法等を協議するため、三市一町、葛城市、大和高田市、柏市、広陵町で、障害者自立支援協議会を設置しています。障害福祉サービス事業所による説明会や体験会、作品展示や受産品販売会を開催しますので、ぜひお越しください。受産品とは、障害のある方が通う事業所等で作っているお菓子やアクセサリー、雑貨等の製品のことを言います。時、2月22日木曜日、13時から15時30分。ところ、奈良県産業会館、1階展示ホール。大和高田市幸い町、2-33。入場無料、申し込み不要。参加予定事業所、三市一町の生活介護、就労移行支援、就労継続支援 A 型、B 型、児童発達支援、放課後等デイサービスの事業所、主催、中和地区、三市一町、障害者自立支援協議会。問い合わせ、社会福祉課、葛城市社会福祉協議会、高橋。電話、0745-485563。10ページ。葛城税務署での所得税の確定申告。期間、2月16日金曜日から3月15日金曜日まで。土曜日、日曜日、祝日、休み。時間、9時から17時。受付締め切り、16時。なお、会場の混雑状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。場所、葛城税務署、大和高田市西町 1-15、葛城税務署閉庁日の申告相談、開設日、2月25日日曜日、時間9時から17時、受付締め切り16時、場所、奈良税務署、奈良市上り王子町81、奈良合同庁舎。会場の入場には、時間枠が指定された入場整理券が必要です。混雑緩和にご協力ください。入場整理券は会場で 当日配布します。LINE を通じた事前発行も可能です。LINE を通じたオンライン事前発行の方法。ステップ1。LINE アプリから国税庁 LINE 公式アカウントを友達追加。友達追加は、このページに掲載の二次元コードから。ステップ2、トーク画面から相談を申し込むを選択。ステップ3、税務署や来場希望日時を選択。ステップ4、内容を確認して申し込みをタップしたら完了。入場時に申し込み完了画面を提示してください。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。来場時の持ち物、確定申告書の作成に必要な書類のほか、マイナンバーカード、パスワード2種類、1、利用者証明用電子証明書数字4桁。2、書面用電子証明書英数字6から16文字を準備してください。公共の交通機関をご利用ください。電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。駐車場は台数に限りがあり混雑しますので、お車での来所はご遠慮ください。確定申告に関するご質問・ご相談は、国税相談専用ダイヤルへ、電話 0570-00-5901、全国一律料金、平日8時30分から17時、土曜日、日曜日、祝日を除く。音声案内に沿って該当する番号を選択してください。e-tax による申告をご検討ください。確定申告会場ではご自身のスマホを利用した申告の指導を行っています。スマホでの申告はご自宅からでも可能ですので、ご自宅から申告できる e-tax をぜひご利用ください。なお、相談は国税庁ホームページ、チャットボットや国税局電話相談センターでも可能ですので、ご活用ください。また、e-tax の事前準備や申告書の作成手順は、国税庁ホームページの令和5年分確定申告特集でも案内しています。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。国税庁確定申告で検索。二次元コードが載っています。11ページ。目指そう。CO2 排出量実質ゼロ。問い合わせ環境課。電話 0745-445004。 環境省では2050年までに CO2 二酸化炭素を実質ゼロにすることを目指す旨を、首長自らまたは地方自治体として公表した地方自治体をゼロカーボンシティとして国内外に発信しています。葛城市は令和3年12月16日にゼロカーボンシティ宣言をしました。排出量実質ゼロって？人為的な発生源による CO2 などの温室効果ガスの排出量と
森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成することです。身近にできる取り組み。皆さんが省エネや 6R で取り組むゴミの減量化も CO2 排出量を減少させることにつながる身近にできる取り組みの一つです。一人一人が日々の暮らしの中で少しずつ環境に配慮を積み重ね、みんなで実質排出量ゼロを目指しましょう。表があります。6R とは、Reduce、R-E-D-U-C-E、生ゴミは水切りする、食料品は必要な分だけ買う、使い捨て製品の使用を控える、など。Reuse、R-E-U-S-E、ベビー用品やサイズが合わなくなった子供服などを必要な人に譲る、詰め替え容器を使用する、など。リサイクル、R-E-C-Y-C-L-E、雑紙は分別して集団回収などに出す、など。リフューズ、R-E-F-U-S-E、エコバッグを持参する、過剰包装は断る、不要なレジ袋、割り箸などは受け取らない、など。リペア、R-E-P-A-I-R、壊れたものはそのまま捨てるのではなく、修理して使うようにする、など。レンタル、R-E-N-T-A-L、一時的に必要なものなどは、レンタルショップを活用する、など。表終わり。手話を覚えよう。大丈夫です。大丈夫ですか？どちらも親指以外の指先を左胸に当て、右胸まで移動させますが、この時軽くうなずいたりすると、できる、大丈夫です、といった意味になります。また、首をかしげたりすることで、大丈夫ですか？といった意味になります。このように同じ手の動きでも、体の動作や表情などで伝えたい内容を変えることがあります。12ページ、ケハヤちゃんこ鍋通信。ちゃんこ鍋の世界へようこそ。相撲発祥の地、葛城市を知ってもらい、力士のソウルフードであるちゃんこ鍋を身近に感じてもらいたい。そのような思いから、ちゃんこ鍋について連載をスタートすることになりました。ちゃんこ鍋とは、相撲部屋で日常的に食されている鍋料理のことです。ちゃんことは、本来、力士が作る手料理のすべてを指し、ちゃんこの料理を担当する力士のことを、ちゃんこ番と言います。昨年11月には、第1回、ケハヤちゃんこ鍋コンテストを開催し、横綱賞優勝作品が決定しました。今回は、その横綱賞のレシピを紹介します。温かいちゃんこ鍋を食べて、寒い冬を乗り切りましょう。横綱賞、15の白星、ちゃんこ鍋。ちゃんこ鍋のちゃんこは、漢字の親子。二次元コードが載っています。野菜は、葛城産。だしには、梅の宿のお酒を利用し、 大根で15個の白星、人参で金星、こんにゃくでツナ、毛早卵を入れた巾着で土俵をイメージしました。鶏と卵のちゃんこ鍋を家族みんなで美味しく食べてほしいと思い考えました。レシピ、かしまし娘さん。材料、4人前。だし汁、1400ml。野菜、白菜、4分の1個。大根、4分の1本。人参、2分の1本。しめじ、1パック。青ネギ、適量。椎茸、4枚。ごぼう、2分の1本。こんにゃく、150グラム。寿司揚げ、4枚。卵、4個。鶏もも肉、300グラム。鶏つくね、材料。鶏ももミンチ、150グラム。卵黄、1個。人参15グラム、レンコン25グラム、長芋30グラム、塩少々。A の材料。干しエビ15グラム、ニンニク2分の1個、5から6片、生姜1片、調味料、酒、140ml、みりん、大さじ1、中華だし、大さじ1、塩、適量、だし醤油、大さじ1、白だし、大さじ3、味の素、適量、下準備、1、鶏つくねの材料を合わせ、一口大にまとめる。2、大根、人参を星形に抜く。3、こんにゃくを手綱こんにゃくにする。4、寿司揚げを油抜きし、生卵を割り入れ、爪楊枝で留め、巾着卵を作る。5、フライパンで鶏もも肉の皮目をパリッとするまで焼く。6、他の食材を適当な大きさに切る。作り方、1、だし汁に A を入れる。2、沸騰したら鶏つくね、鶏もも肉、手綱こんにゃく、巾着卵、野菜の順に入れる。3、野菜に火が通ったら、塩コショウなどで味を整えて完成。問い合わせ、商工観光プロモーション課、電話 0745-44-5111。 ここまで石井が担当しました。